イズヤ書51章1節から16節まで。私に聞け、正しさを求める人、主を尋ね求める人よ。あなたたちが切り出されてきた元の岩、掘り出された岩穴に目を注げ。あなたたちの父アブラハム、あなたたちを産んだ母サラに目を注げ。私は一人であった彼を呼び、彼を祝福して子孫を増やした。主はシオンを慰め、そのすべての廃墟を慰め、荒れ野をエデンの園とし、荒れ地を主の園とされる。そこには喜びと楽しみ、感謝の歌声が響く。私の民よ、心して私に聞け。私の国よ、私に耳を向けよ。教えは私のもとから出る。私は瞬く間に私の裁きをすべての人の光として輝かす。私の正義は近く、私の救いは現れ、私の腕は諸国の民を裁く。島々は私に望みを置き、私の腕を待ち望む。天に向かって目を上げ、下に広がる地を見渡す。天が煙のように消え、地が衣のように朽ち、地に住む者もまた、ブヨのように死に果てても、私の救いは常しえに続き、私の恵みの技は絶えることはない。私に聞け、正しさを知り、私の教えを心に置く民よ。人にあざけられることを恐れるな。罵られてもおののくな。彼らは染みに食われる衣、虫に食い尽くされる羊毛に過ぎない。私の恵みの技は常しえに続き、私の救いは世々に流れる。奮い立て、奮い立て。力をまとえ主の身腕よ。奮い立て、世々常しえに。遠い昔の日々のように。ラハブを切り裂き、竜を貫いたのはあなたではなかったか。海を大いなる淵の水を干上がらせ、深い海の底に道を開いて、あがまわれた人々を通らせたのはあなたではなかったか。主にあがまわれた人々は帰ってきて、喜びの歌を歌いながらシオンに入る。神戸に常しえの喜びをいただき、喜びと楽しみを得、嘆きと悲しみは消え去る。私こそ神、あなたたちを慰める者、なぜあなたは恐れるのか。死ぬべき人、草にも等しい人の子、なぜあなたは自分の作り主を忘れ、天を広げ地のもといを据えられた主を忘れ、滅びに向かう者のように苦痛を与える者の怒りを常に恐れてやまないのか。苦痛を与える者の怒りはどこにあるのか。かがみ込んでいる者は速やかに解き放たれ、もはや死ぬことも滅びることもなく、パンのかけることもない。私は主、あなたの神。海をかきたて波を騒がせる者、その皆は万軍の主。私はあなたの口に私の言葉を入れ、私の手の陰であなたを覆う。私は天を述べ、地のもといを据え、シオンよ、あなたは私の民と言う。もう一箇所、エフェソの信徒への手紙、6章10節から20節であります。エフェソの信徒への手紙6章の10節から。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。 だから邪悪の日によく抵抗し、すべてを成し遂げて、しっかりと立つことができるように、神の武具を身につけなさい。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪い者の放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも霊に助けられて祈り願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように私のためにも祈ってください。私はこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも語るべきことは大胆に話せるように祈ってください。その信徒への手紙の結びの部分に入っております。最後に言うとありましたが、これで言うべきことは終わりだという意味ではないことを前回学びました。これからはということです。いろいろなことを語ってきたけれども、これからはということです。主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。これからはまずこれだということです。いろいろなことを聞いたかもしれないし、いろいろなことが分かったかもしれないけれども、主により頼み、その偉大な力によって強くならなければ、これからはないということです。ここから始まるということであります。御言葉は確かに巻かれたわけですね。御言葉はだけども道端に撒かれたその種は鳥が来て食べてしまう。ああいい言葉だなと目を出すけれども、火に焼かれて枯れてしまう。しばらくは伸びるけれども、世の煩いやさまざまな自分の思いがそれよりも早くどんどん伸びてきて、大一切で実を結ぶに至らない。でも良い土地に落ちた種は30倍、60倍、100倍の実を結ぶ。だからこの御言葉を聞くということは、聞いて終わりではなくて、そこから始まるということです。主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。この後ずっと戦いということが教えられていますが、この戦いは近代の戦いのイメージではありません。近代の戦いのイメージはですね、さまざまな近代的な武器を用いて作戦を立てて、あるいは自分の手を使わないで本当にその戦いが相手にダメージを与えてなされる、こういうイメージかもしれませんが、この戦いというのは格闘という言葉です。レスリング、これがもともとのここから出てくる意味だそうです。レスリング、一騎打ち、本当に組み合う、こういうイメージです。悪魔の策略に対抗して戦う、その戦いというのはそういう組み合う戦いであります。そういう意味で信仰生活はそういう戦いだということです。そういう気がするなという方もいるかもしれませんし、そんな気がしないなという方もおられるかもしれませんが、大体この戦いのイメージが私たちの中では聖書と外れたものになっていると思います。信仰生活は基本的に戦いだということです。こういう戦いだということです。戦いがあるということを自覚することがまず大切なことと思います。 自分が戦いの中にいるということを自覚することが大切と思います。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、私たちが自覚すると自覚しないとにかかわらず、悪魔は戦いを挑んでいるということです。一番巧妙なやり方は、そしてまた最も功を奏するのはですね、相手に戦う気をなくさせたら勝利なんですね。私たちはこの戦いというものがですね、自分にどれだけの実力があって、相手にどれだけの実力があって、それで決まるかのように考えていますが、最終的には負けたと言わない限りは勝負は決しないんです。負けたと言わない限りは、スポーツの場合は限度が決められていますので、例えば投げられて背中をついたら、はい、それで勝負は終わり、あるいは抑え込まれて何秒経ったらそれで終わり、あるいはこういうふうに後ろへ回れられたらばポイントがいくら、まあいろんなこうルールが決まってますけれども、戦い、本当に命がかかった戦いですから、これは負けたと言わない限り勝負がつかないんです。反対にまだまだやれるのに負けたと言ったら、その時に負けなんです。まだまだ十分戦える力を持ってるんだけれども、もう気持ちがくじけてしまって、あ、もう負けました、あるいはくじけるという仕方ではなくて、反対に相手の方にすっかり丸め込まれてしまって、その中に取り込まれてしまったら負けです。戦わずして負けです。まあ、こういう戦いの中に実は信仰者は置かれるということです。御言葉を受けたときからそういう戦いの中に置かれるという。悪魔と出てきましたが、私たちは悪魔の姿をですね、あ、これだあれだと認識できる、そのようなものではありません。聖書の中にそのような姿で悪魔は表されていません。私たちを超えた存在です。私たちを超えて神様にいろいろと訴えていた、神様の近くにいたものでもあります。でも聖書が教える限りでは、この悪魔についてこう教えています。光の天使に自らを偽ることもすると。光の天使に、必要とあらばですね、本当に天使よりも天使らしいもの、ああ本当に天使が来たと思うような仕方で、本当にこれぞ主の助け、これぞ主の知恵、これぞ主が開かれた道と思うような仕方で、助けを与える存在として人々の前にも現れるということ。反対に吠えたける獅子のように歩き回っているともあります。あるいは獣の姿にも例えられます。恐れて見ただけで私たちが本当に気をくじくような、そういう仕方でも襲いかかるとあります。だから何でも用いることができるんです。だから負けたと思わないで負けているということがあるわけです。倒されたと自分で自覚しないで倒されているということがあるわけです。その戦いの中に私たちがいることを自覚することがまず第一のことであります。策略とありますから、策略というのはそういうことですね。どういう策を使っているか相手に分かられてしまったらですね、策略の意味がないわけです。じゃあどのように悪魔は勝利を得ようとしているのかです。これは単純です。神様を信じることから私たちが遠ざかれば悪魔の勝利です。神様を喜ぶことから遠ざかれば悪魔の勝利です。神様を褒めたたえることから遠ざかれば受け継いだ財産を全部無にしていることになります。エペソの信徒への手紙で私たちはずっといろいろなことを学んでまいりましたが、その冒頭で語られていたように、 神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださった。天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださって、そしてまた御心のままに全て行われる方のご計画によって前もって定められ約束されたものの相続者とされたとあります。そしてそのような相続を受けた者はどうなのか。あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で勝因をされ、こうして私たちはあがなわれて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのです。だから神様を称えることができなくなっていれば、それは悪魔からすればですね、これは私たちがそれを自覚すると自覚しないとに関わらず勝ちを得ているわけです。私たちの心の中から、私たちの生活の中から、私たちの歩みの中から神様への賛美が取り去られているならば、いつも喜んでいなさい、どんなことにも感謝しなさい、絶えず祈りなさい、これこそキリストイエスにおいて私たちが、神が私たちに望んでおられることだとあるんですけれども、その反対に私たちがいつも不平不満を語り、いつも悔やんで、いつも悲しんで、いつもこうだったらいいのになと人を、ね、妬んだり羨んだり、あるいは自分の運命を本当に嘆いたり、そしてどこに願いを持っていくのか、頼りになりそうな人に頼りを置き、あるいは自分の力に頼み、このようにして神様を見失っているならば、これは悪魔の勝利だということです。よく考えればですね、これはとても真剣な戦いです。真剣な戦いです。私たちがそれを自覚しないとしても、とても真剣な戦いです。イエス様はこういうふうにおっしゃいました。マタイによる福音書の12章の30節、私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしている。私に味方しない者は私に敵対している。主のものであるというのに、これはクリスチャンに言われてるわけですね。クリスチャンなのに主に味方して、主に従って集めようとしないもの、主に従って、主の御心に従った仕方で歩もうとしないもの、そういう人たちは散らしているというわけです。単なるこれは福音の宣伝を指しているのではありません。言葉でいくら福音を宣伝していってもですね、その行動が全く福音に反したものであるならば、語ると言われれば福音をこうつらっと語ってですね、だけどもいざその人と接してみたならば、先ほど言ったように神様を褒めたたえるどころか自分を誇り、また不平不満、あるいは妬み争い、あるいは一人を持ち上げ一人を見下す、そういうものしかその人の中にないとなったらですね、その人が立派に福音を語れれば語れるほど、あ、この福音は嘘なんだなと、これは散らすわけです。だから主に味方するということは、本当に主を信じて主との交わりの中で歩んでいくものということです。私たちは自分でですね、集めようと思って人など集められません。集められません。本当に弟子たちにもそんなことを約束しませんでした。みんな行って福音を伝えて人を集めてこい、今度こそイエス様は言わなかったんですね。私についてきなさい、そうしたらあなた方を人間を取る領地にしてあげよう、私についてきなさい。自分の工夫や算段でですね、人々の心を動かしたり人々に取り入ったりして人々を集めてくる、そのような人々がキリストのもとで長続きはしません。そんなことを求めませんでした。私についてきなさい、まずあなたが私についてきなさい。そしてイエス様についていった者ほど自分がイエスを必要とすることを思い知らされました。どんなに自分がイエスを必要としているか、 キリストなくして自分がないかを思い知らされました。そのようなものであるならば、あなた方を人間を取る良心してあげよう。私たちははっきり思い浮かべることができるわけですね。使徒ペトロ、彼はどんなにイエスを必要としたでしょうか。そのことが分かるまではイエスの福音を大胆に述べさえ明かしているものにはなれませんでした。パウロ、彼がどんなにイエスを必要としたでしょうか。彼以外、イエス様以外のものを通して神様のもとへ彼は近づくことできませんでした。もう一度イエス様のお言葉を読みますが、こうですね。私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしている。だからクリスチャンはですね、自分で自覚するとしないと問わずですね、人々を散らしたり集めたりしてるんです。自分で自覚すると自覚しないとに関わらずです。人々は語られた言葉の巧みさで騙されるほど単純ではないと思いますね。私たちもそうだったわけです。いいことを語られるは語られるほど、本当にそうなのかとじーっとその人を見たり確かめるんです。それは当然のことです。当然のことです。福音はそのようにして私たちにも受け取られたし、また私たちを通して人々にも受け取られるべきものです。反対にですね、じーっと見るということは、私たちのいろいろな弱さがあったり、いろいろな足りなさがあったり、いろいろな問題点があったりするけれども、改めてあなた方が持っているものは何なのかとじーっと見ているならば、人々にも知られるということです。本当に持っているならば、本当にキリストと共におられるなら、私と同じ人間なんだけれども、私と同じように弱さを持っているんだけれども、またその人はその人なんだけれども、でも何かがある、誰かがいる。一体あなた方が望みを置いているのは何なんですか。あなた方が望みを置いている方は誰なんですか。このようなものとして集めるということです。反対に私たちが死を信ずるものだと言いながら冷たく世に出ていくならば、人々は神はどこにおられるのかと言っているのが世ですから、キリスト教信仰というものがある、教会というものがある、だけども週に1回集まって、まあ、他の宗教がそういうふうに行動しているように、そういう集団なんだな、それしか見えません。神はどこにおられるかと問うてですね、それに対する答えはその人を通して見えません。その人が本当に神と共に歩んで、神様により頼んで、神様のおかげでそこにあるんでなければ、反対にその人が神様がいなくても大丈夫のような姿で世に歩んでですね、世の人たちと同じようにものを欲したり喜んだり、あるいは悲しんだりしているだけならば、どこに神がおられるのか。別にそのような神、私たちが無理をして求める必要もない。反対に人々に答えを与えています。明瞭な答えを与えます。知らしてしまいます。そういう意味で私たちは自覚すると自覚するしないと関わらず戦いの中にいるということです。これは本当に人間技ではできません。本当に人間技ではできません。もうつくづく人間技ではできません。福音が全てだと言いながらですね、いざ自分が生活したり、あるいは人を評価するときには福音以外の基準を持って悲しんだり喜んだり、あるいは評価したり、こういうことが出てくるわけです。そしてそれが出てきたら、それが人々に対する答えになるわけです。 そういう意味で悔い改めて福音を信ぜよとある通りです。悔い改めて福音を信ぜよ。悔い改めて本当に神様を喜ぶこと、悔い改めて神様をますます誇りとすること、その中に私たちが歩むことにおいて人々を集める存在になります。私たち自身はそのようにされます。反対にイエス様はこうもおっしゃいました。私たちに逆らわないものは私たちの味方なのである。マルコによる福音書9章の40節です。私たちに逆らわないものは、主と共に本当にあるものとして出ていくときには、私たちに逆らわないものは私たちの味方なのであるとあります。むやみとですね、信仰を持ち出して人々を裁いたり、信仰を持ち出して人々を評価したり、あるいは人々を教えようとしたり、あるいは人々を導こうとしたり、そのようなことをする必要はないということです。必要はない。私たちに逆らわないものは、私たちが本当にキリストと共に歩むもの、キリストに従うものとして出ていくならば、いろいろな問題は私たち自身もあることはもう重々承知しているし、これからもたくさんそれをもう再発見し続けながら行くのが私たち信仰生活ですが、そういうものだけれども、そういうものだけれども、キリストと共にある私たちに逆らわないもの、私たちを受け入れてくれる人たち、その人たちは味方だということです。味方だということ。そういう意味ではたくさん味方がいるんです。たくさん味方がいます。クリスチャンが本当にクリスチャンであるなら、たくさんの味方を持つことになります。私たちが勝手に恐れるんですね。こういうことを言ったら、あるいはこういうことをしたら人々から嫌われるんじゃないか、あるいは人々から変に思われるんじゃないか、こういうことを思ったり考えたり、あるいはそういうふうに行動することが、もうすでにこれは悪魔の策略だということです。でも私たちが主にあるものとして世に出ていって、そして私たちに逆らわないもの、そのような私たちを、変な私たちをですね、ある意味では変なものなわけです。人々と違うわけですから、人々は神などどこにあるかと心の底で思ってるわけですから、キリストイエスの十字架によって本当に喜んで、その十字架のイエスを賛美して、本当にそこに望みがあるなど到底理解しがたいわけです。だけどもそういう望みを置いているもの、そしてキリストが復活して今も私たちと共にいると信じているもの、こういう私たちは変だとは思うかもしれないけど、私たちに逆らわない人たち、私たちを受け入れている人たちは味方なんです。反対に敵は図らずもですね、死を信ずると言いながら死に味方しない者たちが、知らないうちに悪魔に用いられているということです。イエス様の弟子たちに対する言葉はしばしば厳しいものでした。ペトロがイエス様に対してその福音を心からの善意でしたけれども否定するような、イエス様の成し遂げなければならないことを否定するようなことを言ったときに、下がれサタンと退けられました。そういうことです。だから私たちは自分で自覚すると否とに関わらずですね、とても重要なものとしてここに置かれ、世に使わされているということです。これから一週間の生活に出ていきますが、私たちは自分でですね、聖書の言葉を語ることも少ないと思いますし、また人々から聞かれることもほとんどないかもしれませんが、でも私たちは主のものであるならばですね、言葉で語らなくてもその存在が人々に多くのことをすでに語っているということです。人 人々は私たちと神様との交わりをよく見て読むということ、何がその人の心に書き記されているのか読みます。だから改めて私たちは今日の御言葉を本当に感謝を持って受け止めたいと思います。自分では戦えない戦いです。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。私たちはこの戦いにおいて失敗もするし、また倒れることもありますし、本当に自分の弱さを知ることもありますが、そのような私たちに対して主はとことん優しい方であることを覚えてください。なんだお前はダメだとは決して言わないということです。自分の弱さ、足りなさの中で悩む者に対する福音の言葉はこれです。主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。私が責任を持つと主がご自身を表すということです。期待外れだなどとは決して主は言いません。あんなにあなたに期待していたのにこんなありさまかとは決して叱責しません。主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。ここからだとおっしゃるということです。本当にこの信仰は奇跡です。これは奇跡です。人間技ではありません。奇跡であります。神が使わされたお方を信ずること、これが神の技を行うことです。奇跡に預かって私たちはこうして主を信じているんですから、その奇跡に期待して祈り、そしてこの福音を明かしするもの、伝える、そのようなもの、教会でなくてはなりません。今日の箇所をお読みしてお祈りして終わりたいと思います。最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから邪悪な日によく抵抗し、全てを成し遂げてしっかりと立つことができるように神の武具を身につけなさい。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履き物としなさい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪い者の放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも霊に助けられて祈り願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。また私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように私のためにも祈ってください。私はこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも語るべきことは大胆に話せるように祈ってください。お祈りいたします。神様、かつては自分の過ちと罪のためにあなたに対して死んだものであり、自分がどのようなものであるかさえ全くわからないほどに、空中に勢力を持つ者、不従順な者たちのうちに今を働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいた私たちであります。 自分の肉の欲望の赴くままに生活しながら、肉や心の欲するままに行動しながら、あなたの御前には死んだものであり、あなたの怒りを受けるべきものでありました。しかし主よ、憐れみ豊かな神によって今このようにキリストイエスを知り、そしてその罪と死から救い出されて、あなたの御名をこのように呼ぶものとされていることを感謝いたします。どうかこの与えられた救いを本当にあなたの恵みにとどまる信仰と忍耐によって確かなものとして勝ち取ることができるように、どうぞ導いてください。弱く愚かな私たちを、この週の歩みのすべてにおいて憐れんで、恵みと平安の中にすべてを成し遂げて、あなたの皆を称えることができるようにさせてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌267番をもって主を賛美いたしましょう。 ください。